はい、ベースボールカフェキャンチュースウェイでございます。本日は第126回、ありがとう栗山監督辻監督という回を収録してみたいと思います。一つよろしくお願いします。本日のゲスト、日本ハムを長く率いた栗山監督のファン代表フォクソトさん、自己紹介お願いします。
はい、どうも皆さんこんばんは。フォクストロットと申します。ラジオトークで、毎日1回、ファイターズファンの番組、フォクストロットの野球語りたいラジオというのを、配信しております。今日はね、栗山監督の、まあ、おそらく退任であろうというところに、うん、向けてですね、ザボさんにお呼びいただきましたんで、思いの丈をちょっと語りたいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。収録しております。本日は10月9日トークの日ということで、ラジオトークの方は、多くの方が、特別イベントしてますけど、フォクソトさんのところでもファンミーティングがさっきまでね、行われてましたね。
もう1日1回必ずやってるライブです。あれをファンミと呼ぶのであれば、まあ、ファンミなのかもしれないですね、はい、確かに。
はい、じゃあ今宵は一つよろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして西武ライオンズの辻監督ファン代表トンさんをお呼びしてございます。トンさん、自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんばんは。ポッドキャストの方で燃えろプロ野球ニュースという、番組をやっております、トンと申します。今日はですね、西武ファン代表として、ちょっと思いの丈を喋れればなと思いますので、よろしくお願いします。
珍しいじゃないですか、意気込み語るなんて。よろしくお願いします。はい、といったところで、人気ポッドキャスターお二人を招いて、今日も僕の売名行為の番組に付き合っていただこうと思います。よろしくお願いします。トンさんはツイッター見ますとですよ、
はい、
10月8日昨日ですね、
はい、
メトライフドームに行かれたそうですよね。
昨日、はい、行きましたね。多分今季最後になる気がするんですけど、うん、チケットがもうこれ以上取れなかったんで、
はい、
行ってきましたね。
ぜひね、そのホットなですよ、観戦記をまず聞きたいなと思うんですけど、
は
い、いかがですか。
はいはいはい、
うん、
昨日はですね、うん、今井投手投げてまして、
はいはいはい、
で、まあ、最近ちょっと西武打てないんで、
はい、
ちょっと点数がね、低いところで勝負になるんですけれども、うん、まあ、2対1で8回に行って、はい、まあ、増田平投入して勝ちかなっていうところで同点に追いつかれ、
あ、
で、今井の勝ちが消えっていうところで、うん、あ、結構苦しいなと思ったんですけど、まさか8回裏にこの最近ヒンダのセーブで4点取れるっていう、うん、ことが起きましてですね、6対2で勝利ということで、はい、まあ、最後、今季、まあ、現地で見ると最後になるかなと思うんですけど、ね、まあ、いいのが飾れたかなと。うん、いう感じではありました。ちょっと今日は悔しい試合でしたけど。
なるほど、なるほど。はい。
はい。
久しぶりに昨日西武のゲームを見たんです、僕。テレビで。
あ、はい。
巨人対広島はテレビやんないから。
なるほど。
4番中村、8番山川だったんですよ。
ああ、そうですね。
ああやって今、上と下で2つクリーンアップを組むような打線が最近主流なんですか、西武は。
というか、もう山川が打てなくてですね、
うん。あ、そうなんだ。
なので、そうなんですよ。とは言っても、ホームランの数は一番多いんですけど、西武の中で20本打ってるんですけど、打率が、ちょっととにかくっていう感じで、どんどん、まあ、下位に落ちてっちゃってるっていうような感じですね。
そうなんだ。
あ、本当は4番取ってほしいですけどね、山川が。うん、
フォクソトさん、今何か言おうとしてなかった？
いや、いつの間にか我々の足音が多分
いや、もう今日ゲーム差なしですよ。
今日ね。くっつくように、なんかうち後半ちょっと調子良さげなんで、まさか追いつけると思ってなくて。
試合数まだ残ってますもんね。
そうなんです。
いや、もうこれ終わってから怖いっす。
あ、まくれる可能性がハブにはあるんだ。あー、そうなのか。現在ここまでは5位西武、6位日本ハムといったような感じ
で、
間違いないのかな。はい、
はい、
わかりました。はい、とりあえずですよ、 フォークソードさんとか、トーンさんのお話ぶりを聞きますとですね、新聞記事のあれを見ますとね、発表されたような感じで書いてあったから、でも発表されてないわけですね、まだね、正式には。
うん、栗山監督はまだ自分の口から、うん、まあ、球団的にも自分の口的にも何も言ってはいないんですよ、うん、おそらく退任だろうみたいなところが決定したみたいな記事は出たんで、
うんうん、
まあそうなんですけど、まあ、ファンとしても十中八九は退任だろうなっていうのは分かってるんですけど、
うんうん、
まだその正式な発表はないという段階ではあります、ファイターズ的には。
なるほど、なるほど。西武も同じくですかね。
西武もそうですね、正式発表はないんですけど、もうなんか事実かのように、うん、ニュース的には語られてますね。
まあ、否定はされてないので、うん、まあそうだろう。
なるほどね。ということで、今日は僕は資料を作って臨んでおります。その退任の記事が出た新聞のコピペをしております。ちょっと一読してみましょう。栗山監督は就任1年目の12年にリーグ優勝し、大谷翔平投手を二刀流で育て、16年は日本一に輝くなど通算674勝は球団最多。ここ3年は B クラスに低迷し、10年を区切りに23年の新球場開場へ向けたチーム強化を新体制に託すと、後任は OB で侍ジャパン監督として、東京五輪で金メダルを獲得した稲葉を中心に人選を進めていくというような記事。また、西武辻監督はいつかロッテ戦に敗れ、優勝の可能性が完全消滅。就任前に3年連続 B クラスだったチームを立て直し、18年19年にリーグ連覇に導いた就任5年目の名将がチームを去る。後任は松井和夫二軍監督、45歳の昇格が最有力となっているといったような記事が出ているわけですよね。もう他に候補いないですもんね。西武は、松井だろうし、ハムは稲葉なんでしょう。
まあそうでしょうね。
ね。
そうですね。なんか西武は間に挟んだ方がいいんじゃないか説は出てますけどね。
あ、そうなのか。へ
え。はい、秋山監督、ソフトバンクの、
うん、秋山浩二
が入れた方がいいんじゃないかとかいう話がちょこちょこ。まあ今ちょっとピッチャーもバッターも、うん、そんなに良くないんで今年、
うん、
まあ、この状態で松井和夫に引き継ぐのはどうなのかっていうような感じはありますね。ちょっと
そこそこお膳立てをしてから松井和夫に託したいっていう目算
の方がそうですね。わざわざこう引き戻してもう二軍監督に据えてっていうことでやったので、まあ本当は調子良ければ辻監督がまたやって、こう、ヘッドコーチとかに入ったりとか、うん、一軍でコーチ入って監督にこう、するっていうのがいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もうなんか記事も出ちゃってるんで
。栗山さん、栗山監督が60歳、辻監督が62歳といった、なかなか高齢になってまいりました。候補としては、稲葉監督が49歳。松井監督は45歳といった現状ですよね。ぐっと若返るような感じになってくるのかななんていうの印象がありますよね。
うん、そうですね。
うん、ということでですよ、まずは栗山監督、長年勤めた栗山監督を紐解いていきたいというふうに思うんですけど、まず北斗さんは栗山監督に対しての印象をまず いただきたいと思います。いかがでしょうか。
うん、野球監督でもあるんですけど、その前になんか一教育者というか、うん、なんか野球もそうですけど、なんかなんだろうな、ちょっと大げさに言うと生きる道を説く人のようなイメージがすごくあります。
ああ、そうですか。ああ、うん、だいたい、辻さんもそうでしたけれども、コーチ業等々を経てね、監督になられる方って結構多くいらっしゃいました。いらっしゃいますが、栗山さんはどっちかというとジャーナリストに近い形から監督に就任されたような印象がなんとなくあって、
なんか野球レポーターみたいなところ、うん、突然なんか栗山監督ですってなって、うん、まあ、当時はそれこそみんなできんのかと対して、まあ、こういう言い方失礼ですけど、ね、対してこう現役時代もそこまで実績がめちゃくちゃあったわけでもないし、うん、かといって指導者の経験もないし、突然監督なんかやらせて何になるのかって 言われたもんですけど、いざやってみたら、まあ、ね、結果、ああいうふうに出たわけ、うん、10年続いてきたわけですから、
そうですね。
まあ、そういう意味では、本当にね、稀有な能力者と言っていいのか分からないですけど、そういう、ね、うん、指導者だったんじゃないかなというふうには思いますね。
そうですね。あれ、テレ朝の人の印象だったからね。
そうですよね。うん、そう某ニュース番組もよく出てましたからね。
そうですね。ネット甲子園とかね。
そうですね。
そうですね。はい。じゃあ、まず栗山監督を紐解いていきたいと思いますけれども、まず前年、2011年は、梨田さんがやってらっしゃいました。
そうですね。
ね。梨田さん、2011年終了後ですね、栗山さんが ついたわけですけど、梨田さんの時にはダルビッシュ、それから、武田勝、ケッペル、ウルフ、二桁投手が4枚いたわけですよね。
らしいですね。
ね。で、武田久志が37セーブと。あと、糸井陽、中田小屋の稲葉らがね、主軸として活躍した。そんなシーズンでした。栗山さんが引き継いだ時にはもうダルビッシュはメジャーに行っちゃったといったような。
そうですね。
ね、形になってますよね。ちなみにこの、梨田さん、就任直後にのドラフトなのかな、梨田さんだったのかな、ちょっと忘れましたけど、2011年のドラフトは、松本剛、石川慎吾、近藤健介、上沢、元ソフトボールの大島などがドラフトで指名された年になってます。
今の本当に主軸、ね、うん、エース、上沢、それから近藤健介、うん、松本剛も最近はスタメンで出てますし、そういうところが、うん、まあ、栗山さんと一緒に入ってきたようなイメージですよね。
黄金ドラフトで言ってるんじゃないですか。
そうですね。割かし当たりだったと思いますね。まあ、うん、実験的な試みもしつつ、きちんと主力も配しているので、そこら辺は、本当にドラフト戦略っていうのは、その栗山監督関係なく、本当にフロント球団として取り組んでることなんで、さすがだなっていう印象はありますよね。
なるほどね。そして、チームを率いた2012年。1年目から優勝をかっさらうわけですよ、リーグも。
はいはい。
ね。2009年以来のリーグ制覇、3年ぶり6度目といったような、成績を収めます。しかしまだ、波乱じゃないわ。田中健介のメジャー移籍などもあったのがこの年。
ありましたね。
ありました。あ、2012年開幕投手は斎藤佑樹さんだったそうです。
そうです、そうです。2012年はやっぱりまだ、うん、斎藤佑樹本当に元気でした、うん、元気っていうほど元気ではもう実はなかったんですけど、うんうん、でしたし、そもそも2012年その優勝っていうのはあれですよ、ザオさんもご存知の吉川光雄のおかげで優勝したようなもんですからね、うん、
吉川光雄 MVP ですね。はい、
はい、
ですね。うん、でこの年にドラフト1位で大谷翔平、3位で鍵谷陽平取ってるドラフトでした。うん、現在巨人大変鍵谷選手は活躍してくださってます。大谷翔平に関しては言わずもがなでございますですね。
そうですね。
はい。2013年は最下位6位に落ちてしまいます。この年1月には糸井八木安対キサヌキ大引赤田と2対3のトレードが刊行され
てますね。ありましたね。そんなトレードがありましたね。
主軸糸井が抜けたのが大きかったでしょう。
そんなことになるとは思ってはいなかったですよね、さすがにね。
ですよね。2013年、外国人アブレイユ選手が31本塁打。陽大館47盗塁。中田翔、3割5厘28本。
はいはい、
大変立派な数字が残ってますね。
ねえ、アブレイユ、本当、うん、その年だけホームランをポンって取っていなくなったかな、そんな感じ。本当、ま、言うなれば本当に神助っ人でした、そういう意味では。打ったなという感じでしたね。
ね、で2013年のドラフトですよ、鍋寮、岡弘美、はい、高梨、はいはい、石川亮などが入ったドラフトになりました。
なるほど。
だからこうやってドラフトの選手もいっぱい書き出してると有名選手がいっぱいいるんですよね。2014年は3位になりました。
うん、
年間のトピックはあんま出てこなかったんだけど、ドラフトは1位有原、2位清水雄志、はいはい、3位浅間、はいはい、4位、はい、石川直也、はい、7位高浜、8位太田健吾というようなドラフトでした。
もうやっぱりファイターズにいない選手も多いんですけど、ファイターズにいなくてもまだまだ現役でちゃんとやってる選手すごく多いんですよね。
う
ん、
そうですね、うん、
はい、
それから7年経った現在、浅間高浜はしっかり一軍戦力、あ、石川直也もそうか、あ、清水もそうですよね。
そうです、そうです、
うん、有原メジャーですもんね。
そうです、そうです、
うん、2015年は2位になりました。
はい。
メジャーから田中健介が復帰してます。
はいはいはいはい。
この年の球団のテーマ、エゾリューションっていう。
ありましたね。そんなようなことを言ってた時期もありましたね。
うん、同じポッドキャスト仲間でですよ。もう今現在配信は終わっちゃったですけどね。はい、スポーツファンダンゴっていうのがあって。
はいはい。
北海道にお住まいで。日本ハムのファンの、タックさんっていう方がいらっしゃって、はいはい、ものすごい照れながらエゾリューションってあれは何でしたっけね、宇宙海賊の芸人さんのモノマネしながらゴージャスかのモノマネしながら言ってたのをよく覚えてますよ。
いいですねそれでも実際札幌に住んでたら必ず一回聞いたことある人多いはずです、
ね、あ、そうなんだ
多分やってましたねみんなね。
この年2015年オフには木佐貫選手とそれから現在オリックス監督中島さんが引退されてます。
はいはいはいはい。
2015年6月には俺たちの矢野健二が日本ハムに加入してますね。
いや素晴らしい選手でした本当にね
ドラフト1位は上原健太。
ああはいはいはい、最近1軍で活躍してますね。
ああ最近なの、去年の、はい、フォックソートさんの番組では声がいいぞってすごい推してたの
を覚えてます。彼、うん、まあ、ちょっとだけ言うと、その彼、上原健太めちゃくちゃ才能あるんですけど、うん、体力がなくて、
あ、
そうなんですよ、一瞬輝いてスッてしぼんじゃったんですよ、まだ。でも今また出てきて短い回何回か投げてすごくいい投球してるので、うん、まあ、また来年以降に期待っていう感じですね。
あ、そうなんですね。あ、1位上原、2位加藤、3位井口、4位平沼、5位トヨキンって書いてある。これは田中トヨキってことかな。で、6位、ね、横、などなど。
うん、おまだ全然現役でバリバリやってる、バリバリできてるかどうかわかんないけど、バリバリやってる子たちばっかりですね。
あ、僕はね、一軍で活躍してんじゃないかなっていう、歴のある人だけピックアップしてます。
あ、もう全然、あれですよ。本当にその辺の、まあ、もう、平沼さんしかり、
うん、
横しかり、ファイターズからはちょっといなくなっちゃった子もいますけど、でも本当にそういうふうに、うん、他球団で何かないかって希望を持ってもらえるような選手をうまく、うん、組み合わせていくのがファイターズ流ですね。
うん、平沼さんにしてみたら今西武でしたっけ。
そうですね。
トムさんいかがですか、平沼選手。
うん、ちょっと初め出てきたんですけど今出てきてないですね。
まあ、移
籍してすぐちょろっと、はい、試合出てましたけど。
クモン吉川じゃないか、佐藤流星とかと、
木村と、はい、
木村だ、
平沼、はい、くもんですね、うん。吉川はその前に金銭で。
ああ、そっかそっかそ
うな。はい。
みたいなトレードがありましたよね。はい。まだまだ若い選手。佐藤選手も平沼選手もまだまだ若い選手ですもんね。
若い。
ね。はい。2016年になりますと、リーグ制覇します。栗山さん。
うん。
はい。4年ぶり7度目リーグ制覇&10年ぶり3度目の日本一に輝くことになりますよと。
まあ、大谷翔平ですよね。
ああ、大谷翔平が二刀流でブレイク。
そうそうそう。
他、レアード39本。
はい。
中田110打点。
はいはい。
中島拓也62ギダ。立派ですよね。
本当にそこが今、うん、今のところそこがピークだったっていう説がついてる
なしださんの時もちょっと言いましたけども、この2016年も有原、高梨、増井、大谷が2桁勝利勝ってますよ。
増井さんに至っては、うん、あれですね、途中までな抑えやってたにもかかわらず、うん、突然シーズン途中で先発に転向して即10勝したっていうよくわからない
すごい
あ、今はオリックスでしたよね、増井さんね。
そうですね。
うん、で俺たちの姫が推しております宮西さん、マーティン、それから谷本の好リリーフも印象的なシーズン、
はいはい、
ね、いう感じですよね。 あとはドラフト堀瑞希が1位でした。石井勝成が2位、
はい
はい、あと郡くん玉井大将なんて人も入りましたね、はい、うん、という2016年でした。2017年は5位になりましたよ、
はい
ね、シーズン終了後にこの年大谷翔平がメジャーに移籍しましたと。
そうです ね,
ね、村田徹が加入しました2017年、
はいはい、
あ、うん、クモン、太田、それから黒羽、杉浦、この辺りも加入したのがこの年でした、
はい、いや太田なんか本当にびっくりしましたよ、
うん、そうね、
嘘
いやー、巨人ファンとしても出すかねーと思ったんですけどね。
もうファイターズファンとしても出すかねーって思ってました、うん、出てくるのかっていう、
うん、この2017年に斎藤佑樹と背番号は18から1に変わって、岡ひろみの背番号は30から18に変わりました、
ね、エース岡がね、エースを狙いで、
エースを狙いのすごいなと思いましたねあれ
あの背番号交換が行われたっていう、
うん、
ちょっとわからない状況でしたね。
そうですね、うん、シーズンでは有原13勝、レアード31本、西川春樹31盗塁という成績でした、はい、この年のドラフト1位が清宮でしたね。
ああそうですか、
うん、
うん、そうでしたね、そういえば、
うん、で、え、フォクソートさんがポッドキャストで、配信されてて、それから現役の選手からコメントもらったという難波選手で間違いなかったでしたっけ。
ああ、そうですね、難波雄平選手ですね。
難波選手が4位でドラフト入ってますね。
はいはい、
あと東大から宮台選手は7位入ってますよ。
おお、宮台光平、はいはい、
うん、はい。2018年に移っていきます。3位、はい、あ、トンキン加入って俺書いたな
また、微妙なとこくっついてましたね。
あと、
ちょっと見てもいい投手だなと思ったんですけどね、うん、ちょっと印象強い打たれ方を何度かしたもんだから、まあ、やったらバッシングされて消えてきましたね。
バッシングされたのか、そうなのか。
ね、
うん、あと、キャッチャーで鶴岡実松なんていう選手も入ってきましたね。実松選手は出戻りという形ですかね。
うん、そうでしたね。
ね、あとは、宮西37ホールド、西川春樹44盗塁なんて書いてますわ。
はいはい。
あと、ドラフト、この2018年のドラフト、吉田恒成が1位ですよ。
おお、そうですね。
ね、2位野村、3位生田目、4位万波、5位柿木といったような。
うん。が、うん、史上最大のミーハードラフトと。いう、本当甲子園のスタッフみたいなのを、うん、ボロボロ取ってなんか他球団からやったら羨ましがられたっていうやつですね。我々もこんなドラフトあっていいのかぐらいの気分でしたね。
ああ、このあたりがですよ、また来年再来年ぐらい出てくると、あるいはこの新球場でのヒーローになるといいですよね。
そういうイメージのドラフトですよね。
ね、2019年は5位に終わりました。
はい、
はい、金子のちやん、秋吉ワンボーロなどが加入してございますね。
お、はいはいはい、
うん、吉川光雄、宇佐美と鍵谷藤岡のトレードもありました。
そうですね、
うん、2019年は有原15勝、宮西43ホールド、近藤健介103フォアボールと、出塁率が4割2分2厘と板橋
です。
ドラフト1位は河野くんでしたと、いた形で、昨年2020年になりますと5位バーヘイゲン、ビアヌエバが加入してます。
ビアヌエバいます。
中田翔は108打点、うん、はい、ビアヌエバどうぞ。
いや、本当、うん、彼怪我したりしてたんでね、
はい、
うん、もうちょっと継続して使ってあげれば、もうちょっとなんとかなったんじゃないかなと思うんですけど、どうも、うん、コンディションが安定しなくてなかなか難しい選手でしたね、
うん、はい、うん、ね、はい、中田翔が108打点31本塁打、近藤健介31二塁打&出塁率4割6分5厘、西川春樹42盗塁と、うん、打線の方は活発だったような印象があります。
うん、うん、まあ、この時くらいまでが限界だったかなっていう気がします。
ドラフト1位は伊藤くん、ね、おなじみの、日本の東京オリンピックの代表選手でもありますね。2位磯原選手、ね、6位が、 ハムのサボン豊作こと今川くんが入ってますということになってるといた形で今年といた形になってますね、はい。どうですか今年のドラフトはどんな感じですかね。最強ワンマンなんていう人を取ってきたハムですけども今年はそんな人がいるんですか。
僕基本的にドラフトの情報ってほとんど仕入れてないんで、うん、ファイターズもあんまり今年こうドラフトに関して積極的な何かつばつけに行くような動きとかもない。去年もうこの時期には伊藤行くんじゃないかってずっと言われてたんですけど、うん、今年はあんまり表立って誰々っていうのは各球団あんまりこう表に出てこないのでなんか水面下で動いてるのかなとは思います、うん、僕はちょっと個人の名前はちょっと出てこない、うん。
なるほどね。そうですよね。各球団、うん、あんま聞こえてこない印象がありますね。
なんか不気味な静けさですよね。
そう。西武だけ1位公表、この間、昨日かな？
おう。
今日していて、はい。だけだと思いますね、多分。
西武？
西武、はい。うん、左で隅田っていうのを、1位でいきますっていうのを。
ああ、そう。
公表して、はい。
あ、そうですか。ああなるほど言うんですよね西武って意外と言いますよ、ね、
西武はなんか牽制するんですけど被ると取れないんで最近、うん、牽制ゾンみたいな
ああそうかあれ鍋球ってまだいますよね
鍋球 GM ではい
いますよねあの人が強いじゃないですかくじ引き
最近ちょっとあれですねちょっと大石以来引いてないですね
あそうなんだ
名前が出てきたな
大石達也ですよ斉藤佑樹とそれから
あれですね壮大サンバガラスですね
そうですね
そうそうそう、
うん福井とね
うんそうそうそうそう福井ね、うん、
気づけば福井しか残ってないじゃないですか
そうですねうんはいちなみにどうですか久しぶりに西ハムは FA とかいかがですか
まあ、どう今年 FA って誰って出てきます、うん、市場
祖父江、又吉、梅野、宮崎などなど噂は聞きます
ないですね
いないですか
あないです
自前でいけると
まあいけてないんですけど、うん、でもまあ例え仮に行ったとすれば、うん、ピンポイントで補強するっていうそういう意思があるんだったら梅野でしょうけど、うん、あとはないかなって感じですね。でも梅野は、まあ、僕の見立てでは梅野多分出ないので、
うん
まあ、なので、まあ、今年はないかなってピッチングスタッフって今年ようやくリリーフにしても先発にしてもいい感じになってきてるので
そうですか
あえて入れる必要多分ないでしょうし野手はホットコーナーサードとショートが、うんまあ、穴っちゃ穴なんですけど、うんまあそこだけ補強しても他の穴が目立つようになるだけなんで。だからまあ、FA で誰か補強、まあ宮崎、DNA ですよね、宮崎って。
うん、
宮崎、でもサードは野村くんがまあ、持ってるので、うん、今そこに蓋する必要性は全くないですね。うん、って考えると、今年もファイターズは FA には多分見向きもしないかなっていう感じですね。
なるほどね。そういった中でですよ。斎藤佑樹さんが引退されました。中田翔さんが、巨人に移籍いたしましたということで、はい、栗山大谷さんはメジャーで活躍してますということで、栗山さんの心残りは清宮幸太郎だと思うんですけども、うん、いかがですか。
まあでも心を鬼にして今年一度も上げてませんからね。
あら、そうなのか。一回も一軍でやってないんだ。
はい。だから、うん、もうまあ本当だったらって言い方はおかしいんですけど、うん、栗山さんの起用としては、やっぱり、ああいう選手はもう一軍で使ってなんぼだと。うん、で、打てなくても一軍で使って、まあ、一軍の環境でやることによって、上に引っ張り上げていくっていう、それをやったのが中田だったので、うん、だから、まあ、二軍に置いとくんだったら、二軍で本当に圧倒的になるまでじゃないと上げないよって言って、うん、その通りやってるので、うんまあ、2軍でホームランは取ったものの、うんまあね、打率1割9分何人とかなんで、
あそうなんだあ
だから、ね、全然まだまだだよって言って今年も多分上げないと思うので、
あ
だからうまくやってるなっていう気はしますよね。
あそういうなるほどね。あ